かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっと林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
今日もこの番組収録、
うん、
現在5月3日火曜日の午後4時31分20秒今録音している時間がということですよ。今現在インターネットでユーストリームによりライブ配信をしております。
ええ、
194人の方がですね今ユーストリームをご覧いただいているという状況です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お出かけも家族サービスも全てこのユーストリームのために諦め、
うん、
PC の画面にかじりついているキカラジエリートが今194人もいらっしゃる。
ありがたいもんですな。
ありがとうございます。
他にすることないんですか皆さん。
何を言ってるんですか。
ごめんなさい、ごめんなさい。
恐ろしい恐ろしい。今のところ編集しておいてください。
無理です。
あ、無理です、ごめんなさい。
配信されてしまいました、
は
い。
でも見ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
このユーストリーム配信の様子は、
ええ、
収録の2週間後に公開予定。つまり今日の分はいつ配信になりますか。
このままつがなく収録が終わりますれば5月17日公開と相なります。
なりますよ。これまでに公開されているユーストリームの配信もありますので、よかったらユーストリームどんなところかな覗いてみてくださいね。聞かせられないラジオの公式サイトから飛ぶことができます。そして番組ツイッターは聞かせられないすべて小文字で、まあいろいろと参加していただければ楽しめるかと思いますので、
うん、
よろしくどうぞ、
はい。
ではこの後今週のテーマ、
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。メッセージのご紹介、
はい。
ラジオネーム4人のトータン。他の番組宛てに頂戴したんですが、
ええ、
まあ聞かラジでも紹介したいと思います。一人で会社の休日当番だった日にこれ幸いと仕事の資料を作りながら聞かラジのポッドキャストを聞きまくりました。
ほうほう。
ユーストリームも見ましたけど面白くて画面に見入っちゃうから仕事が済まずに困りました。毎週楽しみにしていますので、お仕事大変でしょうが頑張ってくださいね。
ありがとうございます。ポッドキャストの場合は音声だけですからね、聞きながら何か仕事というのができますが、ユーストリームの場合は画面がありますからね、やっぱり見ちゃいますから、ながらで仕事ちょっとできないですよね。
そうですね、うん、そこは一つの罠という感じでございますね。
罠、罠、
甘い罠でございます、
ね、ありがとうございます、はい、罠にしていただいて。
ラジオネーム佐賀の梅さん、
はい、いつもありがとうございます。
ゴールデンウィークの初日に有田陶器市に行きました、
うん、
そこでリスナーの腹筋割蔵さんに出会い、
はい、
自分が描いたキカラジさんのイラストや漫画を見たよと聞きまして、まあ、要するにユーストリームで見たよと聞きまして、そしてそれを見た他の人からツイッターで絵の具は何を使ったんですかなどいろいろと質問とか書き込みがあったと聞きました、
はい。
で自分はパソコンも携帯も持っていないので、それらのコメントに答えられなくてなんだか悪いなという気持ちでいっぱいです。村山さん、すみませんが自分はパソコンも携帯も持っていないのでコメントに答えられずすみませんみたいなメッセージをツイッターに書き込んでもらえれば嬉しいですと。
はい、つまりキカラジさんのコーナーというのは番組の中でもお送りしておりますが、実はユーストリームの配信収録が終わった後にその画像を、まあね、画像がある媒体ですからご覧いただきながらいろいろとご紹介をしている時間があって、梅さんの作品はじっくりと実は漫画をいただいたのでアニメーションっぽく作ってご紹介をさせていただいたんですよね。
この間なんか15ページ見せちゃったもんね。
ところが 梅さんご本人がご覧になれないという環境なんですよね。
ですね、なんてこったい。
申し訳ないですね。
でもね、じっくりたっぷりお見せしたんですよ、
はい、
それでね、梅さんに私があの他の番組で、わかりました梅さん必ず伝えますから、とりあえず、うん、画材は何を使ってるのか教えてくださいと言ったら、すぐにファックスがまた送られてきました
ですね、番組宛に、
はい、番組宛に、あのキカラジさんが宇宙空間をオートバイに乗って飛んでいるイラストがありましたよね。あのイラストに使っているのはアクリル絵の具です。
お
アクリル絵の具のいいところは、水彩絵の具のように水を使ってかけて、しかも乾くと耐水性になって上塗りしても下地の絵の具が浮いて混ざったりしないところです、うん、ちなみに背景の宇宙はエアブラシで描いています。
でエアブラシもお持ちなんだ。
エアブラシは持ってらっしゃるね、まあある意味プロですからね梅さんはね、でエアブラシ用のアクリル絵の具をその場合は使っているということですね。
アクリル絵の具ってでも難しかったやもんね、使うとのね、扱いの使ったことある？
だから乾くと耐水性になって上塗りしても大丈夫っていうことは、うん、その逆が大変ということです。要するに
そうなんだよね、うん、だから筆の手入れとかもきちんとやらないとガチガチになっちゃって、前一本ダメにしたことがありますね、高校生の頃だったかな。
使ってたのね、
アクリル使ってた。実は
見たいな
だから
どんな絵を描いていたのか、
もはやねこの番組はいろんな意味でハードルが高くなってるからね、我々素人がね簡単に手を出せるようなレベルではないんだな。
新作が見たいな
分かったっちゅうよホームページで我慢しておいてください。
それからですね、はい、ラジオネームガヤアットマーク名古屋だがやさん、
はい、はい、
名古屋の方なんでしょうかね、おすすめのザ・ペ・なんとかマン読みました。
先週熱く放送した例の作品ですね。
すごかったです、うん、差別を受けるマイノリティとか力のないものが圧倒的な強者に、強いものに立ち向かう勇気とか、5回ぐらい泣きました。サチカの回をスクロールしていくと、星空を見上げるサチカ、海、次々と出てくるイメージ映像が残酷ながら美しいと感じ、鳥肌ものでした。今後が期待される作品ですと。
本当ですね、まだ終わってませんからね。
実は作者の外波さんからも、
はい、
ツイッター上でありがとうございましたとメッセージを頂戴しました、
ね、こちらこそ本当嬉しかったです ね聞いていただいたんですね。
で、ポッドキャストでお気になったそうですけれども、うんうん、ちゃんと自分が気づいてほしいなと思っていたところに気づいてもらえて嬉しいというような、
うん、
はい、メッセージを頂戴して、私たちが逆に嬉しかったですね。
本当ですね、
ラジオを聴く皆さんもですね、
はい、
ぜひ見ていただきたいなと思う作品ですよ。
タイトルは二度言いませんよ詳しくは先週のポッドキャストを聞くように、
はい、では今週のテーマにやっと入っていきますが、
はい、
映画エンジェルウォーズで大雑談大会。
イエーイ。あの指折ってるから手叩かんで
ください、はい、ありがとうございます今週の課題作品は現在公開中、もう間もなく公開終了かなと思われますが、エンジェルウォーズであります、
はい
はい、どんな映画かと言います。見ました？
見ました、
はい
はい、
私ももちろん見ていますが、なんと表現すればいいのか、 SF のようなファンタジーのような、なんだかジャンル分けが難しい映画なんですが、
うん、
筋書きとしては1960年代が舞台であります、
うん、
はい、無実の罪を着せられた主人公の少女、
うん、
精神病院に収容されてしまいます。彼女は自由を手にするために心の中で戦いを始めます。そして精神世界で解決された事柄は現実世界にも少し違う形で反映されていくというのが主な筋書きでありまして、
うん、
はい、まだ公開中でもありますので、あんまりネタバレしないように気をつけながら一応話をしていきたいとは思いますが、
これ課題作品に選定された村山さんなりの選定理由というのはどういうところにあったわけですか？
よくぞ聞いてくださいました、
ええ、
このエンジェルウォーズがですね、うん、最初アメリカでまず公開された時にですね、いわゆるトレーラー予告映像がインターネット上で公開されていまして、
はい、ええ、
ツイッターで随分話題になったんですよ。
ああそうですか。
なんじゃこりゃってことで。
なんじゃこりゃと。なんじゃこりゃ。松田優作みたいな形で。
なんじゃこりゃ、ええ。なんだかセーラー服を着た、
はい、
ミニスカートの白人の金髪の女の子たちが、うん、日本刀やマシンガンを持って、うん、でっかい侍とかドラゴンとか、うん、ロボットと戦っている。うんかと思ったらなんだか牢屋みたいなシーンがあってみたり、うん、なんだか中世っぽい雰囲気もあったり、ね、そしてタイトルがサッカーパンチ
現代がね
現代そう、うん、現代がサッカーパンチ、
うん、
サッカーパンチってえ野球とかサッカーのサッカーえ、
ね、サッカーだったらキックだよね
キックだよね、うん、なんでパンチなのとか思いながらですね、うんうん、で、タイムライン上で非常に話題になりまして、
うん、
私自身ですねそのトレーラーの予告映像を見て、うん、なんだかよくわかんないけどすごそうだなと思って注目していたのです、
ええ、
そして日本で公開されることになったら、うん、なんとタイトルがサッカーパンチがエンジェルウォーズになっていて、
はい、
はあ、じゃあエンジェルな話なのかなと思って、
うん、
天使たちが戦うような映画なのかしらと思いながら映画館に見に行ったら、うん天使全然関係ないじゃんっていう
これはねあの日本映画界ではよくある話でね現代をまあ邦題といってね日本の名前タイトルに変えたりするんだけどその時にねいい場合もあるんだけどえという場合もありますよね
エンジェルウォーズっていうタイトルは、
はい、
あのなかなかかっこいいしインパクトがあると思うんですよ分かりやすいし、うん、覚えやすいし、
ええ、
だけど大変残念なことに本編と全く関係ないタイトルだったなっていうのは正直な感想ですね。
これあのサッカーパンチというののそもそもの意味が予想外のパンチオーダーという意味らしいですねまぐれあたりのパンチとかいうそういう意味こっちの方は確かになんか、はい確かに現代ですからピタッとくる感じはありますね
そうなんですよね、うん、いやそれは映画を見た後だから言えることでもあるんですけれども、
ええ、
まず多分あの映画の配給会社の皆さんが悩んだのはね、は
いええ、
サッカーパンチじゃこれはちょっとあのやっぱスポーツ映画と勘違いされちゃうよねっていうか、うん、でサッカーだったらキックだよねって配信者さんが言ったけど、うん、サッカーパンチっていうなんだかちょっとこのタイトルギャグ映画と誤解されないかなっていうそういう心配があったと思うんですよ、
ね
うん、
ちなみにサッカーの綴りはあのスポーツのサッカーと違うんです
か、ね、違うんですけれども ねでもカタカナで書くと一緒
日本語だと一緒なんだもんね
一緒なんですよ、まあ、だからその配給側の皆さんの苦悩というのもね、うん、よくわかる
確かに、ねね、
でエンジェルウォーズってあのいいんだけど、うんまあ、あのちょっと内容とはまあ残念ながらかなり違ったなという、うん、で、うん、エンジェルウォーズというねあのタイトルと、
うん、
それからこのビジュアルの美しさ、
はい、
このポスターの美しさをね、これに惹かれて見に行った皆さんは、うん、なんじゃこれやって多分
そうなんだよねだから事前に抱くイメージと中身との、まあ、ギャップみたいなものは確かにありましたね
私が見に行った時はですね、映画館10人ぐらいのお客さんいらっしゃったんですが、
うん、
私以外の方はね、
うん
60代以上のシルバー世代の方がね なんだか多かったんですよでご夫婦で見に来たりしてるような方が多くて、あので
このそうかエンジェルに惹かれたのかな
この皆さんはなんで見に来たのかなと思ってあのではっきり言ってですね、映画が始まって10分ぐらい経ったところであのご夫婦で来てたお二人とかはね、
うん
なのみたいな感じで
戸惑いの声があ
の、はあまあ、正直聞こえましたです
あ私が見に行った時も、うん、お客さんはほとんど男性でしたがシルバー世代の男性確かに一人いらっしゃいましたね、
はあ、でですね、
はい
まあ、エンジェルウォーズについて、まあ、ちょっとだけお話をしましたけれども、はい、その三重構造になってるんですよ
三重構造
この映画がね、
うん、
そこはまた分かりにくいところでもあるんですけれども、うん、まず現実の精神病院
はい、
はいまあ、1960年代の精神病院ですから、
うん、
今の開かれたイメージの精神病院とはかなり違いますよね、うん、雰囲気的にはね
もう牢屋に近い隔離された空間ですよね
そうで、しかもその看護師たちの患者を扱う扱い方も手荒いし、う
んはい
はいまあ、基本的人権なんて言葉はもうどっかに行ってしまっているような世界であります、うん冷たく重く暗い精神病院の世界これが現実世界です、
うん、
そして 2つ目の世界、これが精神世界になるんだけれども、精神病院の状況をもじった秘密クラブ、
うん、
つまりその精神病院に入院している女の子たちが、売春婦として働いている秘密クラブ、うん、これが夢の中の世界なんですね、うん
はい、
で彼女たちは現実世界ではその病院の囚人服のようなものを着てるんだけれども、秘密クラブの世界ではきらびやかな衣装に身を包んで、うん、ダンスのレッスンをしたり、うんショーに参加したりしてるわけですね、
ええ
はい、そして3つ目の世界というのが、その秘密クラブで主人公がダンスをすると現れるアクションゲーム的な世界、
うんうん、それがたくさんのポスターなどのビジュアルに使われているシーンですよね。
そうなんです、
ええ、
そのアクションゲーム的な世界で、主人公を含む5人の女の子たちが、うん、いろんなミッションに取り組むわけです、
はい
はい、巨大な身長3メーターぐらいあるような侍と戦ったり、う
んあれはまるで大魔神みたいでしたけどね。
大魔神のようなね、それから、カテドラル大聖堂の中に入っていって、うんゾンビの軍人たちと戦ったり、うん、あるいは爆撃機に乗って巨大なドラゴンと戦ったりというですね、うんロボットたちもたくさん出てくるしね、
うん
うん、そういう世界なんですけれども、それをなんていうのかな、何の前触れもなくかなり早いカット回しでどんどんどんどん見せられるので、
うん、
混乱してしまうお客さんは正直多いんじゃないかなと。
いるでしょうね、うん、あれ踊り始めたはずなのにダンスがなかったなみたいな感じでこう混乱しちゃうんですよね。
それについてはですね、この劇場で販売されているパンフレットの中で、
うん
監督がコメントを書いてるんですけれども、
はい、
劇中ベイビードールの主人公のダンスは描かれてませんがなぜですか。それはねかなり考えたんだけど、ね、
そういう口調監督
いやいや
ちょっとそういう口調
吹き替え風に
そういうことなんだ、うん、
あのね見せない結論に達したのはね想像する方が実際に見るよりもよりパワフルだからさ。
なるほど、
想
像力が現実的に映像化するよりも上を行きますからね。人々の想像力無限ですから。
言ってよろしいでしょうか。映画監督はそれを言っていいんでしょうか
確かにそうだよね。それを具現化するのが映画監督だもんね。
まあそういう意味のこと。
なるほど。
ザック・スナイダーという監督は本当にぶっ飛んでる人なんだ
と。おお、確かにそうだ、大物だ
でしょ。
皆さんの想像力の方が上行ってますって監督が言っちゃってんだもん ね、
いやある意味すごい人だなと私は思ってしまったんですけれどもね。
だけどこう混乱するという意味でいけば、うん、最近の映画でインセプションってあったでしょ。
はい、
あれはねもう僕は本当にもう見ててね2回ぐらいも巻き戻DVD で見たんだけど2回ぐらい巻き戻してもついていけないぐらい混乱しましたね。それに比べ、うん比べると今回のこのエンジェルウォーズに関してはきちんと作品世界は理解することができましたよ。
まだまだ語りたいことがありますので、
はいはい、
一旦コマーシャルに行きましょうか。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだそろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易本店ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。27周年感謝祭開催中のワイワイ貿易本店と長崎ハウステンボスのコラボショップへ遊びに来てね。さて今月のプレゼントは映画公開で話題となったスペースバトルシップヤマト、その原作となった宇宙戦艦ヤマトがソフビモデルとなって登場。ヤマトファンもソフビファンも納得の一品になること間違いなしの宇宙戦艦ソフビヤマトを1名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはイスカンダルです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。終わったのかよって言ってますけど、まだ終わりませんですよ。
まだあと10分ぐらいありますよ。
はい、買ってしまいました。
お、分厚い本ですね。
豪華ムック本、
ええ、
3400円プラス税金で買いましたですよ、
ええ、
はい、
劇場で、
いやこれはね本屋さんで買いましたけれども、かなりね、これを読んでですね、
うん、
だから私今偉そうにいろいろ語ってましたけれども、
ええ、
映画を見終わった後、このムック本とそれから映画館で買ったパンフレットを読んで、うん、気づいたことも結構あるんですよ。ちょっとネタバレを含むので、
ええ、
あんまり喋れないんですけれどもね、
ええ、オフィシャルガイドブック、
オフィシャルガイドブックで、一つ言えるのは、うん、公開前から日本でも話題になっていたんですけれども、うん、このエンジェルウォーズという作品は日本のアニメやコミック、カルチャーの影響を非常に受けて、
はい、
うん、
リスペクトしてますよね。
でパンフレットの中でもザック・スナイダー監督がこのようにおっしゃってますね。日本のカルチャーの影響
またその声、おいおい、
本当に大きくて、
うん、
上げ出したらキリがないね、
うん、
って言ってますね。アキラ、ゴースト・インザ・インジャだってゴースト・インザ・シェル、広角機動隊、アップルシード、ー千と千尋の神隠し、もうキリがないそうです。もちろん黒沢のサムライムービ ー、でそれから、デザインはイラストレーターの寺田勝也さんに頼んでいる部分があると。はい、
そのオフィシャルガイドブックには、うん、たくさんの設定画が、ね、載っていて、そうそうそうそう、見応えありましたね。
いやですね、なんとなく2時間見てしまったんですけれども、実は一つ一つのその5分ぐらいの戦闘シーンとか謎解きのシーンの一つ一つにものすごい膨大な設定があるっていうね、びっくりしますね。
ディテールも相当凝ってましたね、うん、
かなり、
なんかもったいないね、うん、映像で動画で一瞬しか見えないっていうのはね。
でね、
うん、
今回のこのエンジェルウォーズをなぜ取り上げたかと言いますと、
はい、
まあ、私自身がとても期待していた映画だということもあるんですが、
うん、
林田さんがこれを見てどういう感想を持つかというのも聞いてみたかったんですよ。
あ
ー、悩んでる悩んでる悩んでますよう
ーん、これね、感想聞かれたらどうしようかなと思ったんだけど、
あ、じゃあね、質問を変えましょう。ハッピーエンドだったと思いますか、バッドエンドだったと思いますか。
あのね、日本人にとってはちょっとバッドエンドかな。僕ね、こう、ちょっとこれもネタバレだから言いにくいんだけど、このストーリーがどうだったかどうかは別にして、なんかね、命を落としていく映画ってね、ちょっと苦手な部分があるのです。でそういう要素がこの映画にはちょっとあるので、そこが少し苦手ですね。
冒頭でいきなり妹が死んじゃいますしね。
そこも嫌ですね。で、ちょっと痛いシーンがあるんです。
痛い
手術シーンがね、まあまあ、
ロボトミー手術ね、
はい、
あ、そうそう、ロボトミー手術についての説明をね、ちょっとしなければいけないなと思いますけれども、要するに主人公が最初冒頭無実の罪を着せられて精神病院に送り込まれて、この患者は危険だからロボトミー手術をやってしまえという流れに、まあ、お金の力でそうなってしまうんだけれども、ロボトミー手術っていうのは誤解している方が多いんですが、ロボットみたいになるからロボトミーではないんですよね、
うん、
綴りが違うんですよ。ロボット、機械の方のロボットは綴りは R で始まるんですけれども、ロボトミー手術のロボは L で始まるんです。
ははは、
綴りが違うんです。で、ロボトミーのロボは脳の前頭葉の葉の部分を表す言葉なのかな。か、だから劇中でも出てきましたけれどもね、
はい、
前頭葉に金属の棒を突き刺して、
うん、はい、
そこを破壊することによって、
はい、
ね、
想像力の中で聞くだけで痛いですね、
痛いですね、
で
その手術をまさにされようとしている瞬間に彼女は精神世界の中に没入していって、主人公はさまざまな解決をしていくということになるんですが、
うん、
まあ、オチは言いませんけれども、日本人的にはバッドエンドだと思いますか。
僕はちょっときつかったですね。
僕はね、逆で勝利者なのかなと思ってるんですよね。
そうですか。
ではですね、どうしましょうかね。
ちょっと言いにくいんだよね、まだ公開中だからね、あの結末については僕はちょっと僕だったら違うストーリーを書くかなってちょっと思ってしまいました。
ではちょっとですね、ここで気分を変えてキカラジさんのメッセージが今日も届いてますので、キカラジさんのつぶやきをね、ちょっとここで聞いてもらっちゃおうかな。
今年のゴールデンウィークは何してた？5月3日の憲法記念日はキカラジユーストリーム見てたの？そりゃよっぽど他にやることが。いやいや、正しい選択だよね。もちろんキカラジさんもあの日は NBC テレビで水戸黄門第13部の再放送とか見てなかったよ。ま、マジだよ。ところで黄門様の印籠って中に何が入ってんの？みんなすんごい怯えてるからよっぽど嫌なものだよね。例えばなんかきつい匂いがするとか。匂いといえばみんなもプラモ作るときは換気に気をつけてね。プラモ制作のお供はもちろん電ホビキカラジコラム見ないとひどいぞ。
残り時間もあと2分ちょうどということで、まだまだ。
キカラジさんって水戸黄門ファンだったの？
水戸黄門は好きでしょうね。
でしょうねって。好きなんだ。時代劇ファンなんだ。
水戸黄門は好きなんでしょうね。
あ、水戸黄門、あ、時代劇全般じゃなくて水戸黄門が好き。
それ林田さんね、良くない考え方ですよ。
どういうこと？
ね、
うん、
僕ガンダム好きです。ああアニメファンなんだ。
あ、
違うでしょ。
あ、違う違う違う、そうだ ね、 うでうね。ひとくりにしちゃいけないね、時代劇というね。
これはね、だからキカラジさんも水戸黄門は好きだけど、うん、江戸を切るとか桃太郎侍には興味がないかもしれない、
ね、なるほど、そうだね、水戸黄門一本やりかもしれないね。
これはもうデッテルを張るのはよくあります
ね。そうだね、10杯一からげにしちゃいけないね。
からげにしちゃいけません。
からげにしちゃいけないね。キカラジさんは水戸黄門の特に第13部が好きということですね。
13部が13部オンリーかどうか分かりませんけどね。
それにしてもエンジェルウォーズとこうキカラジさん全部ギャップがありましたな、話に。
まあ、ある意味どっちもエンジェルってことだよね。
なるほど、我々にとってね、
無理やりまとめてしまいましたけどね。長崎市のラジオネーム荒おじさんは、
はい、
オイラみたいなアニメ好き、特に推し監督大谷はツボな映画でしたということですよ。
なるほどね、
まあ、通じるところはあるかもしれませんね、
はい、
というわけで、はい、残り時間もあと40秒ぐらいになってしまいましたけれども、
はい
はい、あっという間の30分でしたね、今回もね。
108回目、煩悩の数だけ、お送りしております聞かせられないラジオ、残り時間あと30秒でございます。
エンジェルウォーズもザック監督の煩悩の塊みたいな映画でしたから、ある意味ぴったりだったかもしれませんね、今日は ね、 ね、
映像で遊んでますからね。
遊んでましたね。
反応してください、
はい、よかったらご覧ください、
はい、
というわけで今日もお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。来週のテーマをお伝えしておりませんでしたけれども、ツイッターとかで発表したいと思います。
いい加減。またそれでは皆様、
また毎週。